はい、皆さんご機嫌いかがですか。感染症などやってます医師の岩田です。もう変わらずクエスチョンバンクで国家試験の問題解きまくってますが、今日も同じくやりたいと思います。今日はいい感染性状態からやろうと思います。104の D の46臨床ですね。35歳の男性、頭痛と腹痺と主訴に家族に伴われて来院したということですね。腹痺ダブルビジョンっていうのは多くの場合は頭の病気で、眼球運動障害ですね。これが右と左の目の動きがうまくいかないということで起きることが多くて、もちろん目の病気でも起きますよね。眼科の中に何かがあって、それでどっちかの片方の目が動かないとかですね。どっちかなっていうのを病歴とフィジカルで突き止めるっていうのが大事で、ダブルビジョンってすごい重要な手段だと思います。眼球の中の病気ではなさそうだっていうことが大事かなと思います。6ヶ月前から体重減少と倦怠感を自覚し、1ヶ月前から発熱を繰り返してきた。慢性的な経過ですね。意識レベルは JCS2-10、 身長170、体重56、体温 37.7、 脈拍88性、口腔内に白帯を認める、後部硬直を認める。後部硬直はもちろん髄膜炎を示唆する、この場合は慢性の髄膜炎を示唆するものです。血液所見、赤血球380万、ヘモグロビン 12.6、 ヘマトクリット 39%、 白血球3500、好中球12、環状核好中球12、分葉核好中球66、好酸球5、単球9、リンパ球 8%、 血小板11万、成果が総タンパク 6.5、 アルブミン 3.2、35歳の男性ですから低いですね。CRP3.4、リンパ球サブセットで CD4 陽性細胞数が著しく減少しているということで、もちろん、男性35歳で大人になって CD4 が著しく下がっている場合は、原発性の CD4 が下がる病気もあるんですけど、まずはエイズを考えるということになって、この場合も、おそらくエイズかなということを示唆しています。最もエイズと断言していいかというと、実は本当はそうではないと思うんですけど、でも国家試験レベルではこれはエイズですね。で、この疾患で見られないものはどれかということで、結局、後部硬直を認めるのは何なんだろうとかですね、いろいろ気になることはあるんです。これ、頭痛と腹痺と後部硬直は何だっていうんですごく気になるんですけど、そこはガン無視で、これ臨床問題じゃないですね。エイズの疾患で見られないのはどれかって一般問題とほぼ同じだと思うんですけど、そんなこと言ってもしょうがないですね。要は、国家試験は正しい答えを導き出せばそれでいいので、理不尽な問題でも気にしないということで、A、脳症、B、胸腺腫、胸腺というのはサイムスのことですね。C、カポージー肉腫、D、悪性リンパ腫、E、ニューモシスチス肺炎ということで、答えは B、胸腺腫、サイモーマなんですけど、でも、この疾患で見られないのはどれかなんで、別に、HIV 感染症、エイズは慢性疾患でどんな病気、心筋梗塞になったりとかですね、糖尿病になったりとかですね、しますので、見られないかどうかは保証の限りではないですけど、指標疾患ではないというか、特徴的ではないということですね。で、それに比べて、HIV 脳症とかですね、それからカポジ肉腫、これは HHV8 というウイルスによる悪性腫瘍ですけど、悪性リンパ腫、これは特に EB ウイルスが多くてですね、中枢神経リンパ腫が多いですよね。それから、ニューモシスチス肺炎、これ有名ですよね。ということで、消去法で、サイモーマしかないなということで、答えを出すのは簡単。問題としては、これ一般問題でよくねっていうことですね。はい、そういうことでした。では、その他の感染症いきます。確かこれ、114D-11 一般、溶連菌感染症との鑑別で伝染性胆管球症を最も強く示唆するのというか、結構いい問題ですね。これ A 頭痛、 B 発熱、 C 咽頭発赤、 D 肝性外傷、 E 後頸部リンパ節主張で、これ簡単で答えは E です。前頸部リンパ節主張が腫れるのが溶連菌感染、後頸部、要するに、表層乳突筋の後ろのリンパ節ですね、首ののリンパ節が腫れるのが伝染性胆管球症の特徴だと言われています。伝染性胆管球症は、主に EB ウイルスによる、サイトメガロとか HIV とかいろんな病原体が起こすんですけど、一番有名なのは EB ウイルスで、喉が腫れて、リンパ節が腫れて、んで、肝皮腫が出てみたいなのが特徴、あと異形リンパ球とかですね、そういうので、 多くの場合は自然に治る。溶連菌の場合は、リュウマチ熱の原因になることがよく知られているし、あと、ジンウジンを起こすこともよく知られていますよね。で、ペニシリン系の抗菌薬で治すのが特徴ですが、伝説性胆管吸収の患者さんにアミノペニシリン、まあ、サワシリンとかを出しちゃうと全身に皮疹が出てしまうので、この両者をきちっと区別するのは大事ですよということですね。なんか語呂合わせが書いてあって、伝説性胆管吸収はインプット ID138? 何これ、背高く変なポール主張、エビゼリー買いに北京入り、背高く変なポール主張、エビゼリー買いに北京入り、伝説性胆管吸収、高く、変な、扁桃炎、ポールバンネル反応。これ、ポールバンネル反応はもう出ないと思うな。視聴熱。これもあんまり関係ないと思うな。エビウイルス。全身リンパ節主張。ゼリーで全身性リンパ節主張。ははは。特に頸部。海に肝皮腫。北京、ペニシリンは近畿。入り、異形リンパ球とか。覚えにくい。めっちゃ覚えにくい。これ、普通に勉強しろよって感じです。感染症総合いきます。いろいろ考えつくもんですね。どれやったっけ、あ、これだね、臨床115の F の38臨床、10歳の男児、腹痛と下痢をしそうに母親に連れられて来院した、母親に確認したところ、4日前に郊外の宿泊施設で行事に参加した多数の児童と保護者に腹痛、嘔吐、下痢等の消化器症状があることが分かったということで、まあ、消化器系の感染症、食中毒などが、まあ、示唆されるエピソードですね。で、宿泊施設で大量の消化器症状を起こすとすると、まあ、一番多いのがノロウイルスということになるわけで、まあ、ノロウイルスをまず考えましょうということになります。で、この症状の原因になったと考えるお宣言と病原体の組み合わせで誤ってるのはどれかということで、誤ってる問題ですね。で、A、海水レジオネラ。これが間違いですね。まあ、レジオネラは、まあ、消化器症状出ることありますけど、まあ、基本的には呼吸器感染症ですよね。で、まあ、循環系の風呂とか土壌とかそういうので起きますけど、まあ、海水ではないですね。海水に多いのは、例えばビブリオとかですね。で、B、食材、ノロウイルス。これが、一番本星でして、C、井戸水、エルシニア。あ、まあ、こういうのもありますよね。河川。エルシニアっていうのは、まあ、普通に環境中とかにいて、河川とか、まあ、井戸水が汚染されていることもあるかもしれません。D は水道水、クリプトスポリジウム。まあ、これ、有名ですよね。塩素性消毒に、効かないので、クリプトスポリジウムで、水道水の、集団感染っていうのは時々、まあ、まるですけどね。めったにないですけど、たまにありますね。で、E プールの水、病原性大腸菌ということで、まあ、これは、プールで、泳いでる人で、病原性大腸菌を持っている人がいれば、そういう可能性もありますよということで、これは、まあ、答え出すのは簡単で A ですね。ただ、まあ、この問題は何が起きたかというと、多分 B って考えるのが一番自然かなと思います。はい、続けていきましょう。ぐるっと戻って、肺炎に行きます。肺炎はどこまで行ったかな？これですね、多分。115の D の8、一般問題。はい。レジオネラ肺炎について、誤ってるのはどれか。誤ってるのはどれか問題ですね。A、集団感染が見られる。B、中枢神経症状を呈する。C、低ナトリウム血症を生じる。D、ベータラクタム抗菌薬が有効である。E、迅速診断に尿中抗原検出キットが有用である。で、これは答えは D ですね。レジオネラ、細胞内寄生の、感染症で、ベータラクタムが効かない非定型感染の、まあ、一つですね。他にはマイコプラズマとかクラミドフィラとかありますけど、まあ、レジオネラもその一つということで、まあ、この低ナトリウム血症を起こしやすいとかですね、低リン血症を起こしやすいで、まあ、電解質異常、消化器症状、中枢神経症状、それから集団感染があり得るということですね。まあ、レジオネラ集団感染って一番有名なのはそのレジオネラが見つかった在郷軍人の集団感染が有名ですけど、実際にはあまり見ないですけどね。で、迅速診断に尿中抗原キットを使いますよということで、これ肺炎球菌もそうですよね。ということで、この辺がレジオネラということで、まあ、勉強しといてください。治療としては、ニューキノロンとかマクロライドを使うこと、あとテトラサイクリン系も使うことありますね。クエスチョンバッグにはリファンピシンも有効って書いてありますけど、リファンピシンは補助的に使うことが昔はありましたけど、今 ほとんど使わないですし、単剤では使わないので、これはちょっと間違った情報と思った方がいいと思います。クエスチョンマーク割とではない、時々間違ってますので、そこはチェックが必要。どうやってチェックするんだって話もありますけど、チェックが必要ですね。はい、次。肺の心筋症に行きます。肺の心筋症、どこかってこれは。2、3、4、5、7、ここまでいったのかな。あ、これもやったね。そこだ、ここ、あ、肺の神経症全部終わりましたね。はい、じゃあ飛ばして抗酸菌ですね。あ、これかな。はい、112の C の60から62、ですね。次の文を読み、60から62の問いに答えよ。15歳の男子、通っている学習塾の講師が、肺結核と診断されたため、保健所からの結核接触者検診の指示を受けて受診した。原病歴2週間前から微熱と外傷が続いている。あ、もう発症してるんですね。痰が絡む外傷が一日中持続している。原病歴、既往歴、特に気にすべきことなし。予防接種歴、BCG 接種歴あり。まあ、これは別に結核を除外するものではないので、BCG 接種歴、ほとんど関係ないですね。家族歴、父と母の3人暮らし、家族内に他に外傷などもないね。これは、まあ、ほとんど無駄な情報ですね。適当に聞きましょう。現象、意識鮮明、身長166、体重50。この辺は全然関係ないですね。体温 37.6、脈72、血圧124-62、呼吸数16、サチュレーション98、ルームエア。眼球結膜に汚染を認めない、咽頭に細菌を認めない。無駄情報、こういうの国家試験でイライラしますよね。いらん情報が入っていると。甲状腺と頸部リンパ節を処置しない。心音と呼吸に異常を認めない。腹部平坦なんで、完璧を直視しないし、フィジカル全く役に立ってないですね。検査所見も、おおむね役に立ってなくて、もう、赤血球飛ばしますよね。白血球7400。分化が飛ばします。血小板24万、総タンパク 7.6、 アルブミン 3.8、肝機能は大体正常。飛ばしていきますね。ちょっと僕こういうのイラッとくる方なんで、電解質も特に予期すべきことなし。 CRP0.8、 これも気にしなくていい。結核菌特異的全血インターフェロンガンマ有利速、これ下線が引いたの、試験でも下線引いてるんですかね。クエスチョンバンクだけなのかな。いや、ああ、これ、下線は引いてあるのは問題に使ってるんですね。イグラは陽性。はい。核炭トマツチール2、先染色でガフキー3号。ここが最大のポイントですね。核炭トマツで、ガフキー3号。ガフキーってのは昔の言い方ですけど、要するに抗酸菌染色が陽性。核炭結核菌 PCR は陽性。はい。胸部レントゲンで異常を認めない。胸部 CT で右下部用に、下半身に小腰中心性の流状炎を認める。で、1,2,3,4,5 という情報があって、この患者を結核感染症と確定診断するために、最も有用な検査所見のは、下線のどれか。1、分葉核高中級 56%。2、結核菌特異的イグラは陽性。インターフェロンガンマ有利測定法陽性。これは、結核感染の、記憶、免疫記憶を、細胞性免疫の記憶を測定する方法で、まあ、最もこれで結核感染症と確定診断してもいいんです。でも、トマツでガフキー3号は他の抗酸菌が可能性があるので、まあ、15歳でガフキー3号だったらほぼ結核ですけどね。で、4番は結核菌 PCR が陽性。まあ、これでしょうね。で、5が CT で流状、ということで、答えは、まあ、D ということになります。PCR。あんまりいい問題じゃないですね。でも、結核大事なので、まあ、そういうことですね。61。臨床経過と検査所見から肺結核と診断した保健所に肺結核の届け出、あ、これ公衆衛生の問題ですね。届け出を行い、届け出が必要な診断後の治療期間は、診断後の期間はどれか。A、直ちに B、7日以内、C、14日以内、D、21日以内、E、28日以内で、これは A が正解です。これはもうただの知識の問題なんで、覚えておいてください。まあ、結核は流行ると大変なので、すぐに対応しなきゃいけないということで、直ちに届け出しましょうという、まあ、そういう覚え方でいいかな。はい、C の62、この患者に対する標準治療として使用しないのはどれか。標準治療として使用しないのは、これは治療の問題ですね。複合的な問題ですね、これ。 A、イソニア治療、 B、ピラジナミド、 C、エタンブトール、 D、リファンピシン、 E、レボフロキサシン。あ、まあ、そうですね、これ答えは E なんですけど、 まあ、標準治療はイソニアチド、標準治療っていうとちょっとどうかなという、ファーストラインの治療としてはイソニアチド、ピラジナミド、エサンブドール、リファンピシン、この4剤で始めて、で、イソニアチド、リファンピンの2剤に落として6ヶ月治療するっていう。まあ、これが、結核の治療で、レボフロキサシンは、薬剤耐性があるときとか、薬の副作用で使えないときとかに使うんだけど、スタンダードの治療薬の一つではあるので、ちょっと語弊があるかなという気がします。でもまあ答えとしてはこれレボフロキサシンしか選びようがないので、答えを出すのは簡単ですね。まあ、そういう理解でいいと思います。結核超大事なので、理解しておいてください。ということで、今日はこれぐらいにしましょうかね。はい。だいぶ終盤に差し掛かってきて、心筋感染は終わってました。皆様、今日も、いい一日をお過ごしください。